ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
はい、オンライン VHS レンタル店カセット館を運営しております後藤と申します。
はい、先ほどはね、小野寺さんに出演いただいた第3弾で、はい、いよいよもう第4弾となります。今日2本撮りで金沢映画祭レポート、3日目の、
はい、
何でしょうね、
3日目の夜はですね、
朝が夕夜さんで、
いや、ゆうやさんはもうないですね。
あ、そっかそっか。はい、
ゆうやさん昨日で終わりです。
あ、そうだそうだ。
今日は前半がエロ映画特集で、後半が悪ガキ映画特集
です。あ、そうですね。はい、
でまず一発目ですね、公職日本製鋼屋は、
あ、これ僕は見なかったんですよ。ポスターがあまりにつまらなそうで、どうしてもなんかグリーンドアとかの記憶が蘇って
これはですね、
外れに違いないと、
1971年制作の、なんか一部アニメのポルノ映画っていうぐらいしか情報がなく、ほとんど見た人もいないので、
それでね、
謎の映画と言われています
。もう今回を逃したらもう全世界どこでも二度と見ることはかなわないだろうという触れ込みで上映されたんですよね。
はい、結構人入ってましたよ。満席まではいかないですけど、
から
でも8割9割ぐらい入って、普通に女性の客とかもたくさんいて、でまあ僕も勤しんで見に行きました。
はい、
まあなんじゃこりゃっていうような映画なんですけど最初にいきなり変なアニメが始まるんですよ。で、一寸法師の話なんですね。でなんかその女性がいきなり変な鬼に襲われて、裸にされて、乳首襲われたりとかするんですよ。このアニメでしょぼいアニメで、あの紙芝居みたいな感じ
のピンク映画ですからね。
はい、そうです。そしたら一寸法師を助けて、で鬼を退治するんですよ。で、なんかその打ち出の小槌みたいなんで一寸法師大きくなるんですけど、
はい、
でも体大きくなるけど、股間の部分のところは大きくならないと。はい、
チンチンがじゃあ小さいままってことですか。
そういうことです。はい、でうおーってだ
下ネタですね。
基本、まあ、ギャグなんですね。でそこから話は普通実写になって、で基本的にこの映画っていうのが一寸法師の話とかぐや姫の話と、あと鶴の恩返しの話ですね。この3つをオムニバスみたいな感じで流れていくの形で、要所要所でちょっとアニメを挟んだりするような、まあ、なんか漫画日本昔話みたいな、まあ、それのポルノ版みたいな感じで、
ま
あ、基本ギャグですね。で時代劇ではあるんですけれども、で完全にもう笑かしにかかってて、そのかぐや姫はギター弾いてたりとか、あとなんかその言葉も、まあ、なんかこうなんかピニスだとかなんだとか絶対その当時は使ってるわけがないようなことは平気で使うんですよ。かかってる曲もこれ71年の映画なので、まあ、当時のなんかその桃井かおりが歌ってるような幸せって何みたいな歌が延々流れたりとか、もうそういう感じなんですよ、テイストとして。で、まあ、はっきり言っても面白くなかったです。
ああそうですか。
先言ってしまうと、はい、
まあ、なんジョーさんはすごいその後のピン系がコレクションで良かったですって言って、はい、小野寺さんはもう体感時間が3時間って言ってね。
そうですね、80分と書いてあるんですけど、僕も2時間ぐらいで感じましたね。まだ続くかっていう感じで、
苦手なタイプだ
ただ最初の本のアニメ、
はい、
これはまあひどいんですけど、やっぱりすごかったですね。
まあ、もう当時ひどくても今ね、歴史的な意味合いが出てきますもんね。
そうですね、なんかクラッシュアニメみたいな感じでカクカクした感じなんですよ。でもう喋りもしないでカクカクしたのが延々10秒ぐらい続いたりとか、なんじゃこりゃみたいな感じの。
出来が悪いんですか。
まあ、単純に出来が悪いっていうことです。あのサウスパークの切り絵アニメあるじゃないですか、ああいう感じですね。であれはまあわざとやってますけど、ああいう感じでほんとしょぼいのが、もうセリフもなく同じパクパク動いてるだけのが、ずっとなんか放送事故みたいな感じで10秒ぐらい永遠続いたりとか、もうそんなんなんです
よ。まあ、なんとか時間を埋め合わせようとしてたんですね。
確実にそうですね。もうそれしか考えられないです。
は
い、なんだこれも昨日やったカランバと同じように、
はい、
もう見たっていう時点で目的は達成されるような。
なるほど、
俺はこれ見たぞ、もう入っている。
ね、カランバのことで、あの後いろいろカランバのことずっと考えてたんですよカランバでよりも、もう今現代でインターネットにおいてイスラム国の動画の方がよっぽどひどいと。
あ、そうですよ。そう、あのメキシコ麻薬戦争とか。
そうですよ。だからカランバより今ネット社会のせいで現実がひどくなってるなって思いました。
だから、まあ、今ああいう映画がそもそも成り立たなくなったからないってことでももちろんあるんですけどね。
そうかもしれない
ですね。あの、まあ、テレビの登場が先ですけど、まあ、なんでただこの公爵日本製語はやっぱりそういうアニメ映画、特に、まあ、アニメ映画史ですよね。ポルノ映画史というよりは、
うん、
アニメ史においては、まあ、その先ほど小泉さんがおっしゃられたように、まあ、歴史的資料価値は、まあ、非常に高いと。71年で、まあ、アニメでポルノをやるっていうのはやっぱりまだ全然新しかったと思うんですよね。
思いついた時は こりゃすげーってなんか企画した時興奮したでしょうね。
いやでもかなりやっつけみたいな感じだと思いますよ。で
その後だんだんやっていくうちにしょぼくなっていったん
じゃないですかね。そうそう、あるかもしれないですね、はい、最初だけですね、そのアニメがちゃんと流れるのも、でこれ71年の映画なんですね、でこれを見た時に僕はあのフリッツ・ザ・キャットっていうあのロバート・クラムが描いた、
はい、
まあ、漫画を原作したあのアニメ映画っていうのはアメリカであるんですよ。でそれがそのアニメのなんか猫かなんかでアニメなんですけど、こうセックスとかドラッグとか政治ネタがあったりとかするような結構その反社会的なアニメだったりして、
うん、
それに結構影響を受けてるんじゃないのかっていうのと、
うん、
あとあの石井照夫監督 の、 あのポルノ時代劇暴発武士道、まあ、あれもそのポルノの、まあ、時代劇なんですけどポルノで結構ギャグみたいな、
うんうん、
そういうのが結構入ってるんじゃないかと思ったんですよ。でも後で調べたらどっちもこの日本西欧野外の後に作られてるんですよ。
なるほど。
だから結構これはそういう影響を受けた単なるパクリではなくて、割と影響
むしろ与えてたかもしれないですね。
可能性は、まあ、アメリカ人がこの映画を見る機会なんかあるわけ
では
ない
と、まあ、そうですね。日本人でもろくに見てない
と思いますけど
ただ先にやったってだけで、発想が新しかった。
あとこれもやっぱそのフィルムで上映だったんですけど、
はい、
もうフィルムのボロボロ具合が凄まじくて、昨日の餌食よりすごかったですよ。
餌食もセピア色でしたよ、もっとでしたか。
もっとです。もう常に画面全部で線が入ってるような感じが、すげえなって感じで。
あれはね、味わい深いんですけどね。
まあそうですね。
もうちょっと色ははっきりしてて欲しかった。傷はさておき。
ああ、なんかぼやけてる感じがありましたよね。
そうですね。
なんかはい。まあでも。まあまあそのじて別にその見て、まあ、見なくてよかったとか見て損したってことはまずありませんでしたので、
はい、
まあよかったですよ。
そうでしたか、わ、はい、かりました。
で続いて、
はい、ピンク映画、はい、いい場面コレクション、元宮映画館劇場田村監修のトークもありました。
はい、これが、まあ、その元宮映画劇場っていうのが、まあ、福島にあの、まあ、かつてありまして、でそれがもう結構その閉館してから何十年とか経つんですけど、ただその館主の人は今はもうずっと整備をして、ずっとその映画館は取り壊さないで保ってるんですね。
そうそうそう、もう100何年って言ってましたよね。
そうです、1914年開館だから、そうですね、102年ですね。
そう、それで、ピンク映画のフィルムも所蔵してると、
はい、なんか買い集めてたんですよね、うん、何十本とか。でそれを所持していて、で結構なんかここ何年とか10年ぐらいだとそのなんかマスコミの記事に取り上げられたり、爆笑問題のテレビとかで、僕たまたまそれ見たことあるんですけど、
それいつ頃ですか、最近ですか。
今多分終わってると思うんですけど、なんか NHK で爆笑問題、いろんな人になんか会いに行くみたいな番組が、
爆問学問じゃないですか。
そうですそうです、はい、いろんななんか先生とか、頭がいい人とかに、それでやってたんです。
それね、僕ねずっと撮りっぱなしで見てないんですよ。だから
あるかもしれないって思って、はい、ちょっとい
つの時期か、じゃあ後で検索して調べてみて、そしてあったら見よう。
結構前だと思いますけど、
もう撮るだけ撮ってね、はい、見てないんですよ
まだそれでもうやっていたので、結構まあ割と知る人ぞ知るっていうところだったんですけど、で今回、その、まあ、この金沢映画祭 で
前回ピンク映画特集前いつだったかの時にやって、
はい、
それが歴代何位の、
あ、そうあのオールタイムベストで、
そうそうそう、オールタイムベストで何位でって書いて、書いてないですか。ここ
書いてはいないですけど、でも結構なんか2位とか3位とかかなりなってました、ね、でも
村上健二っていう映画監督が僕 の、はい、あのゼミの後輩なんですけど、すっごいその時もうとんでもなく良かったっつって、
村健さんが
しまったってもう思ったんですよだから今回はとても楽しみにしてきました。
はい、で内容としましては、まあ、まずその監修のトークですよね、まあ、息づきであり、まあ、本当にいろいろ、まあ、興味深い話ではたくさんあったんですけれども、そのトークプラスあとその所蔵の、まあ、ピンク映画4本を、はい、まあ、編集して、まあ、40分ぐらいにつないで、まあ、ダイジェスト版みたいなものを流すっていう、まあ、2部構成、ま
あ、このね監修の口癖がピンク映画が60分70分あって、面白いところはほんの5分っていうのが、うん、口を酸っぱくして何度も言ってましたそこの本当に面白いところだけをつないでくれたんですよね。
っていう一応まあ形にはまあなっていましたね、はい、
ただ僕はねものすごい期待が高まりすぎてて、なんか割とほっこりする感じでした。
ゆるい感じでしたね。まあ、変な時代があれば変なドキュメンタリーみたいな、あの男湯女湯みたいな、まあ、銭湯ですよね、
そうピンク映画つっても日活ロマンプルノじゃなくてもっと小さい会社のマイナーなピンク映画でしたよね。まあ、ピンク映画とはみんな言わないって言って、そう映画人たちは成人映画って言うんだって言ってましたね。
ああ、そうですね。おっしゃってましたね。それで、ね、結構こだわりみたいなのがいろいろあってっていうのありましたね。で、そのトークの後に映像が流れたんですけど、トークの時にその、まあ、最後の最後に上映されるものの最後の30秒は本当にすごいからっていうのをもう煽りに煽って、
びっくりするっていう、
あの小野寺さんも煽って、こんなのは今の映画でもテレビも絶対見たことないってもう超煽りまくってましたよね。だから僕もその最後の30秒のところ、まあ、なんだっけ、何マンボでしたっけ、よろめきマンボ、そうよろめきマンボです、
そうでしたっけ、
そうよろめきマンボっていう、まあ、映画が、まあ、そのダイジェスト版の4本目のところのさらにそのよろめきマンボの最後の30秒がすごいっていう風に僕らは煽られまくって、まあ期待してみたんですよね。
まあ、そしたらガクガク
いやでも僕も結構衝撃ではありました
よ。そうだけど、はい、なんか例えばね、あのパソコン編集ソフトのプレミアっていうのがあるんですけどあれのなんかこうあのフロウっていう光の効果をいじって遊んでるときになんかやりそうみたいな
エフェクトをピカピカピカ
ってやって、そういう感じがしました。
あの初めてフォトショーとかを触った人は適当に人の顔とかに光を当てたりとかして遊んでる、まあ、それをまあエロ版みたいな感じ
でガクってなりましたね。ま
あ、よろめきマンボウって映画自体もまあ謎の映画で、なんかひたすらなんかマンボウみたいな女性が踊ってると思ったら急に裸の人が出てきたりして、
だんだん服が減ってったりね、
まだそこはよろめきマンボなんでしょうけど、なんじゃこりゃっていうような、あとなんかあのよろめきマンボの中だった別の映画だったかもしれないんですけど、なんかあれですよね、不妊治療の講義をするみたいな先生があって、できたらなんかその看護師の人に、いやこれから実演するから君脱ぎたまえみたいな風に、
私バイトですけど何を言ってるんだ学問のためだよ脱ぎたまえ、
あの女性結構かわいかった
んですよ、
結構良かったんですよね、はい、だからなんかあの山本慎也監督が撮ってる変なエロコメディのピンク映画みたいな、ああいうテイストが結構ありましたね。
元宮劇場の監修の、田村さんは、はい、それ コメディ要素があるのが好きだっつっててね、
言ってましたね、あの笑いがやっぱり必要だみたいな、であのお客さんにもたくさん100人以上とか入ってもらってみんなで笑いながら楽しんでもらいたい、
で満員のお客さんが入って拍手をもらうのがそれこそが映画だと、またしても俺とか祭り嫌いの俺にが
ハードルを上げるような追い詰めるような
そう、まあ、疎外感を感じる一言をいただいてしまいました。
まあでもね、ほぼ満席に近いぐらい人が入ってましたし、まあまあ盛り上がってたから、まあ
そうですね、
いいんじゃないでしょうかっていうところはまあありますけどね、
まあこれも見れて気が済んだって。
ただ果たしてこれあれとか、その何年か前にやった時と同じ内容をやったはずですよね。
なんか村健が感激したのって違うやつじゃないかなってちょっと思う
けど、見てない人がもう一回見たいっていうので得票で公表したのは分かりますけど、なんでか見た人が再度投票したのかなってちょっと正直、
そうですね、ちょっとだから両方見た人に同じだったか後で問い合わせてみたいですね。
両方見た人いるのかな、
いるんでしょう、ジョーさんが見てますよ。
あ、そうですね、じゃあ多分ツイッターでケロッと聞いたら多分教えてくれると思いますよ、
明日は多分いると思うから聞きます。
あ、そうですね、直接待ってください、はい、ということでそのまあエロが、
そうですね、
2本続きまして、
ハッピーアイランド、
あ、違う、ハッピーアイランド昨日です。
あ、そうか、
はい、あのここです、
エデンだ、
あ、違う、ここですね、19日ですよね、
イフもしも、イフもしもは、はい、
ここから、悪ガキ映画特集に入っていきます。
そうですね、はい、マルコム・マクドウェルの、
そうです、
時計仕掛けのレンジ主演の人が主演で、
まあ、学園闘争ものみたいなもんですね、全寮制の学校があって、まあ、反抗する悪ガキが、まあ、マルコム・マクドウェルで、これもかなり昔にビデオで見てるんですけど、で最後の方はまあ暴動みたいになるっていう、まあ、そういう話なんですね、大雑把に言えば、でなんですけど、まあ、僕は時当時見た時、その んなに面白くなかったので、まあ、ちょっとパスしました。
カンヌでグランプリを取ってるんですよね。
グランプリでしたね。あ、書いてます、そうです、グランプリあります、そう書いてます、はい、グランプリ取ってます。
だからちょっと気になったんだけど、僕はね、狂崎サンダーロードにのためにあの疲れたくなかったので、
あと
パスしました。
イフモスもやってる間にまたラジオ撮ったりしました、
そうですそうです、野寺さんに出てもらってまあそれで神経使って狂崎サンダーロードに寝てしまったのかもしれない。
あ、結構喋り疲れたってありますからね。でまあ、そのイフモシもちょっとバレットパスしまして、あの結構人が入ってましたし、あの映画評論の田辺さんも今日とかいらっしゃってまして、今日イフモシもなご覧になってたみたいですね、やっぱり。
そうですか、はい、うん、どうだったんだろう、うん、
あ、いや、まあ、結構ツイッター見ましたけど、まあ良かったみたいな、見て良かったみたいなのが書かれてましたよ、やっぱり、
は
い、
そうでしたか。
で、まあ、そのイフムシもちょっとボーラ飛ばして体力を温存して、まあ、ご飯も食べないといけなかったので、僕もあの栄で食堂で、焼きラーメンと餃子を食いまして、美味しかった。
僕はね、朝ユニローズの朝定を食ってきたせいで、もう夕方までお腹空かなかった。
腹に溜まってた
んです、ね。今日はね、すごい遅くね、後藤さんが去年泊まって腹いっぱい気持ち悪くなったって言ってて、昨日心残そうと思って食べたら、はい、全部ペロッと食べて。また夕方までお腹空かなかったんですよ。で今日は女の人がご飯もうちょっと多くしますかって言われて、はい、うえって思って、あ、ちょっと減らしてくださいって言って3分の2にしてもらったんですよ。それでもね、はい、夕方までお腹空かなかった。
やっぱさすがあれですね、家庭系の男たちを相手にしてる、あれですから、
トラックドライバー向けの宿だったんですよ、
ボリューミーなんですね、
まあ、そんなトラックドライバーともちょっと通ずる狂崎サンダーロードですよ。
しかも、フィルム上映で、なんか、まあ分かんないですけど最後のフィルム上映みたいな風にもちょっと言われている。
そう
で、ね、あの飯島洋一さんもねいらっしゃってましたね。
いや、気づきました、飯島さんの出てた場面。
お話を伺っていたので、あ、この今のら辺には出てたんだろうなとは思いましたけど、うん、あの人が飯島さんだったのはもうすぐちょっと気づかなかったですね。だからね、そこまでは
寝てしまったので、もう訳が分からなくなってしまいました。
どの辺で寝たんですか。
あのね、右翼団体に加入するじゃないですか、
スーパー右翼、はい、
そうで、そこのあともうコクンコクンになり始めて、
結構
そうチェーンソーで手首を切り落とすところで完全に目が覚めました。
30分ぐらい
で、そうかもしれないですね。
結構長い
ですよ、痛恨の弟でしたよ、
はい、まあでもそんなね、話の展開があるところでもないので、まあ、まあまあ
DVD も持ってるし、まあ、とりあえずスクリーンで見れたってことで、ここは泣く涙を飲みますよ。
でもやっぱりその取り返しもつかないし、山田達郎さんが武装して、スーパー右翼とその暴走とか連合と戦うところ、はやっぱりかっこよかったし、
僕ね、ちょっと聞きたいのが、はい、あの警官がフェアレディ Z みたいなかっこいいパトカー乗ってたじゃないですか、はい、あれあの車活躍するんですか。
活躍しないですよ。
あ、そうですか、はい、ただ止まってただけ。
そうですね、パトカーは最後のバトルでパトカーは確か出てこなかった。
そう、あ、出てきたけどね、止まってただけでしたよ。
走んないですよね。
そう、あれが気になってたんですよ。
あ、全然ないですよ、活躍するところ。
そうか、
あ、一応そのジンさんが一回バイクで突っ走ってて、そのパトカーを追いかけるシーンはありましたけど、でも別にそれでクラッシュとかはしないですし、
なるほど、
確か別にまあまあっていうぐらいでしたね、まあでもやっぱり面白かったし、あ、やっぱりあの当時の泉谷茂の曲はやっぱかっこいいなって、
そうですね、
やっぱ改めて思いましたし、今は変ないろいろバラエティ番組出て変なおっさんみたいな感じになっちゃってますけど、やっぱりかっけえ茂って思いましたね。
そうですね、ギラギラしてますね、
ギラギラしてましたね。まあ、ということで、まあまあ、でも見てよかったっていうところは、僕も、
ね、
あのスクリーンで見たことなかった
ので、これから DVD じゃなくて、ブルーレイが出るから、各地で再上映されると思って、僕は多分ね、爆音のせいで寝てしまったと思うんですよ、爆音上映は眠くなるって、小野寺さんもおっしゃってたんですよ。
なんか最近、結構なんか知った説ですよね、なんか、爆音はむしろ眠くなるらしい。
そう、だからね、爆音じゃない回で見たいと思いました。
まあ、作品にもよるとは思うんですけどね。正直、まあ、ここでしまう身も蓋もないんですけど、狂崎サンダーロードはそんなに爆音向きじゃないんじゃないかな、
ね、
みたいな。
ジンさんの声がね、あの甲高いから爆音でやるとね、何言ってるのかちょっと分かりづらい、まあ、普通に聞いても聞き取りづらいのに、
まあ、
そう、でもただあのエグゾーストノイズはね、はい、素晴らしかったです。マッドマックスみたいな、
よかったですね。
そう
オープニングとかの超かっこよかったですね。
そう
あの歌っていうかなんかね、
そうなんかあんなインディーで大した録音設備もないだろうに、はい、素晴らしい音声が残ってたんだなと。
いや、やっぱりその映画の奇跡だと思いますよ。その時は当時みんな余計なこと考えないで本当に命かけてやって
た、だって自主映画ですもんね。
ですね、まあそれなりにお金かかってると とは思いますけど、
フィルムだからお金はかかってるだろうけど、
あの結構今みたいいろんな あの人も出てたんだみたいな風に思ったりとかもありまして、はい、あのどこに出たか分からなかったんですけど、中村育治さんとか出てて、中村育治さん、あのシンゴジラご覧になりましたよね。
見ましたよ。
あれで官僚たちの中でやたら想定外すぎるなとか言う人いたじゃないですか、
はい、
あの人です。
は
あの人 出てるんですよ。黒崎さんだろう
と。なるほど。
結構そういうようないろいろ面白いところもあったりとかしまして、で、ただクイズラさんだろうと僕もちょっと寝ちゃったりとかして体力は結構消耗してたんですね。で、あの今日最後にビリー・ジーンの伝説があったんですけど、
後藤さんも寝たんですか？
寝ましたよ10分ぐらいですけど、はい、なんかねやっぱねちょっと寝ちゃった
寝てしまった
それでちょっとなんか意識を朦朧としててグダグダになってたので、あのその次にあったアキラを僕は、まあ、でも
最後のね、あの殴り込むっていうか、はい、路上で戦争みたいになるじゃないですか、あそこは完全に起きてて、
ああもう起きてました、
バッチリテンションが、はい、やっぱいいなって思いましたよ、
はい、ました、はい、よかったです。まあ掃除で面白かったですよ。
そうですね、
面白かった。ただそれでその次にやったアキラを
アキラ
僕は最後まで見るかどうか迷ってて、結局見なかったんですけど、やっぱあの見ときゃよかったなって思ってます。はい、あの目黒シネマで先々週見たんですよね。
先々週ずいぶん最近じゃないですか。
はい、でしかも2回も見に行ったんですよ、その上映中に。ただまああんまり言うのは目黒シネマってそんなスクリーン大きくないんですよね。
なるほど。
でその、まあ、今回の金沢のバッ、でかいスクリーンプラス爆音っていうのもあったので見ようかと思ったんですが、ただアキラの後にある作品も、まあ、もうチケットを買っていたので、泣く泣く、まあ泣く泣くでもないんですけど、まあいいかなと思って1600円払うのかなと思ってやめてしまったんですが、行けばよかったなって今更ながらに後悔。
僕はそうでもないです。僕もパスしたんですけど、
これだとアキラ自体はそもそもだって別に、
うん、去年あれ、ね、ワウワウで見てますし、
はい、
だからそんなまあいいかなって。
まあまあまあまあ、そうですね。
そうだ、ただね、クレイザキサンダーロード、アキラ、ビリー・ジーンと全部ねバイク映画でしたよ。
そうだから、そういった意味でもつなげて見てもいいかなと思いましたね。
だんだんバイクが小さくなってくるような気がする。
規模がだんだん、
そう、
あでもまあアキラはまあアニメだからですけど、スケールはでかい。
なんか電気自動車みたいなバイクです
ね。あそうですね、ちょっとコンピューター制御みたいな感じになってましたね。はい、まあ、というわけで、まあ、アキラはちょっと飛ばしまして、
はい、
まあ、最後のついさっき見たばっかりですね。ま
あ、ちょっとね、昼間小野寺さんに力説されたので15分だけで 見るべきだったかなとはちょっと思ったんです。僕はでもね仕事も持ってきてるので、
あ、はい、
それを進めてました。
はい、そして最後に見た
ビリー・ジーンの伝説、
はい、
クリスチャン・スレーターのお姉さんが主演というね。
でクリスチャン・スレーターも出てるって、ヘレン・スレーターとクリスチャン・スレーター
兄弟役で出てる。
はい、でこれがもう80年代の、まあ、本当に
そうだからね、ビリー・ジーンってマイケル・ジャクソンの歌じゃないですか、はい、だからどっちが先なのかなって思って、
85年です。
スリラーが、あ、そのビリー・ジーンが収録された、スリラーが83年なんですよ、はい、だからスリラーでビリー・ジーンを聞いて映画を企画したのかなって思いました。
うーん、まあ、かもしれないですね。まあ、映画の公開が85年なわけで、制作家だって もうね、まあ、
ただマイケル・ジャクソン要素が微塵もなかったから特に関係ない
マイケル・ジャクソン要素は確かないですね。
そう、はい、同じ80年代っていうくらいしか共通点がなかった気がする、
まあ、内容としましては、あのスクーターをなんか盗まれて壊されて、でなんかそのか、ね、弁償してくださいって言いに行ったら、そこのガキの親父に犯されそうなんですよね、ヘレン・スレーターが、でそれからなんか畜生みたいになって、なんかこう、まあ、なんか弾みで間違って撃っちゃって、
そう、あの でもねお姉さん何一つ悪いことしてないんですよ。
弟
が撃ったんですよ。
弟がバカなだけですか、
はい、そう
で、まあしょうがないみたいなで、あの警察行っても信じてくれるわけないって言って逃避行を演していくんですけど、そこからどんどんなんかそのメディアとかを通じて、なんかそのヒーローみたいな祭り上げられていくんですよね。
自分がねジャンヌ・ダルクの映画を見て、
あ、
ついその気になっちゃうんですよ、で髪の毛もバサッて切り落として、
はい、
当時のね、なんて言いますか、ウルフカットって言いますかね、ユーリズミックスみたいな髪型になっちゃった。
なんか
そう、だから髪の毛切る前の方が可愛かったのにって思ってね、ちょっとガクッとしましたよ。なんだこりゃって。
まあ可愛
変な服着てね、ビデオこのチラシの、なんなんだこりゃ。
なんかこう
ウェットスーツみたいな。
肩のところ切ってノースリーブみたいにして、よくわからない。まあ、これもしかしたらジャンヌ・ダルクを真似っていうかあるんじゃないですか。なんか鎧みたいな感じでちょっとくさび刀みたいに見えるじゃないですか、なんとなく。
そうか、
はい、分かんないですけど、
闘士みたいな、女闘士みたいな、
そんな感じだと思います、はい、で逃げながらどんどん行く先々でカリ
スマになっていくんですよ、
ね、でラジオとかでもあのお前俺たちもお前を応援してるぜみたいになってうわーってなっていくんですよね。でみんな警察も通報しないで、むしろなんかいろいろ食べ物くれたりなんか差し入れ、
車から車乗り継いだりバイクに乗ったりどんどん、はい、 あの逃がしてくれる。
そうなんですよ。
優しすぎるだろうっていう、
でも結構最後の方は結構感動的で、まあ、最後に、まあ、結局その、まあ、最も、まあ、あの全ての元凶 の、まあ、そのお姉ちゃんを犯そうとした男に復讐するわけですよね、ポコモンって殴って、でそこでなんかそのしかも悪いやつがあの犯そうとしたくせに、でバイクの修理代も払わないくせに、そのお姉ちゃんたちのポップとかチラシとかを作って
T シャツとかね、
で金儲けをしようとして、で刑事から文句やれたらしいんですけど、
そう
お前人の心ないのかみたいなこと言われて、でなんかその最後パーティー会場みたいなところでそのビリージーン像みたいなのができてるんですよね、でっかいバリア像みたいな感じの、でそれが、まあそのまあ、火がついてゴーって燃えていくんですよね、
あたかもジャンヌ・ダルクのね、
はい、場面のように家計みたいな感じで、 でそしたらなんか周りにいたそのビリー・ジーンファングループの人たちもみんな身につけてたビリー・ジーン T シャツとか、ビリー・ジーンキャップみたいなのをどんどん火にくべて捨てていくんですよね。
そうですね、
だからちょっとなんか地獄の黙示録みたいな感じだったかなって思ったんですけど、そんな感じしなかったですかね。
後藤さん、そろそろバスの時間大丈夫ですか？
あ、大丈夫ですよ、はい。
何時でしたっけ？
23時発で10分前には上映する。
あ、そうかそうか、今22時
ちょうど今到着したぐらいだと思うので
45分なので、はい、あと、じゃあ
そうです、はい、ちなみに私あと15分後に出発するバスに乗って一回東京に帰ります、はい、で3日後ぐらいにまた戻って
きます、はい、はい、僕は明日最後のウォーターパワーを見て帰ります。
そうですね、なんで今日いろいろ際物とか、
そうです、ね、あ
の変わった映画見たんですけど、圧倒昨日見たワニ文書みたいに純粋に圧倒的に面白かった映画を見てないんですよ。
そうですね、
だからアキラは見たかったなって。
ビリージーンは面白かったけど、まあまあぐらいな面白さでしたよ、
緩い感じでしたね。だから順番的にもなんかビリージーンの後にアキラやった方がいいんじゃないかな。アキラ見た後にビリージーン見ようって気にならないと思った
って。そうですね、どう考えてもほっこりした映画でしたよ、
はい、
ほっこりしてばっかだったな。カランバもほっこりしたし、
あ、そうですね。
ウォーターパワーはほっこりしないですか？
ウォーターパワー、いや、ウォーターパワーはむしろテンション上がります。
あ、いいですね。
燃える映画なんで、あ、いいと思います。
それ見て新潟に車乗って運転して帰りたい。
結構金沢って、まあそのまあ、面白いのが。それまあゲストが来たりとかした場合は割とまあその拍手したりあるんですけど、それ以外の映画は自然発生的に拍手があったりなかったり
です
よ。だからアキラなんかは外から聞こえてたんですけど拍手があったみたいなんですよね。あ、ありました、ありました。でもビリージーなかったですよね。
あ、なるほど、なかったですね。
だからそういう、まあ、
ほっこりしたんですよ、みんな。
そういう感じなんですよ、はい、ワニムグショーチャリに僕一人で拍手してました、ちっちゃく、はい、みんなしてなかったけど。
お
だ結構そういうのがあるんです。だから去年結構一昨年ぐらいかスターシップの後とか拍手あったじゃないですか。
そうでしたっけ。
ありました、ありました、
忘れてしまいました、
は
い、
あの別に何もゲストも何もないのに、だからそういう割とあるんですよ、そういう自然と盛り上がるっていうところが。
拍手のタイミング難しいですよね。みんなエンドロールの最後の最後に拍手が起こるじゃないですか、
はい、
だけど本当はエンドロールの前のドラマが終わったところで拍手したいじゃないですか。
映画の終わり方にもよりますよね。スパッと終わるときは、だからスターシップトゥルーパーズそんな感じじゃないですか。スパッと終わって、でディレクテッドバイポール・バーフォンベンで出た瞬間にみんなバーって
出てきたよ、はい、エンドロールが終わるの待ってると結構冷めてきちゃう。
ありますね。で、小泉さんご覧になってないと思いますけど、僕は去年あとですか見たミスト、
ミスト
霧ですね。
あ、シモノクロバージョン、
あれは、まあ、最後はこうだんだんしっとりと終わっていくじゃないですか。
そうですね、
だからあれに関してはその完全に映画が終わって幕が降りてから拍手がありましたね、まあ、その方が自然な流れだったと思います。
なるほど、なるほど。
ということで、まあ、結構その辺の、まあ、みんな来てる人も大体リピーターが多いと思うの で、
そ、 うです、ね、
まあ、その辺で割と、まあ、その共有関係共犯関係みたいなのができてるところがあるんですよね、割ともう馴染んじゃってて、いい意味で悪い意味でも、まあ、馴染みすぎてベラベラ喋ってるやつとか携帯鳴らすバカとかいたんですけど、
は
あ、いましたよ。で、元宮館長が喋ってるのに横で携帯鳴らしてるやつバカいましたもん。
悪いですね、
いましたよ、ひどいやつは、はい、というわけで、まあ、とはいえ僕も、1,2,3,4本見ましたね今日。
すごい、僕は3本です
そうなんだ、から明らかに見たら5本見てたから死んでたかもしれないんで、ね、まあ良かったかなとは思いますね、はい、ということでまだ3日目ですからね。
そうですね、
ここ9日間あるんですか、考えたら、まだ3分の1が終わったところ。
本当だ、
恐ろしい。
じゃあ明日は僕は一人で喋れたら喋ります。
誰
か見つかったら、
あ、そうですね、
話していたらなってもらおう、
お願いします。ちょっと僕は明日不在です
ね。はい、
はい、でなんで僕はもしかしたら金曜から入りするかもしれないですね。金曜か土曜にちょっと来ます、はい
は
い、
僕は土曜日に日帰りで来れたら来ようと思います、はい、
え、あ、そうか、まあ、チケット買ってない、
ね、チケット買ってないですよ、まあ、明日決めようと思って、まあ、ただね本当仕事もあるんですよ。
あ、まあそうですよね、
そう、 悩ましい。
悩ましいですね。まあ朝一日ゆっくり、ね、
本当モーターパワー次第で、モーターパワーでものすごい満足したら、あ、しなかったら炎628来るかもしれない。そ
うそう、なるほど。っていうところですね。
そう。
はい。
まあクリスピングローバーもあるし。
ああ、そうそうですね。もう一回イティーズファインも。
そうですよ。
はい。あとスライドショーももしかしたらもう一回見たら面白いかもしれないですね。
そうですよ。
エッグファームとか。
うん。本当だ。
はい。というわけでちょっと僕ももうバスに乗らないといけませんので。
もう乗り遅れてしまう。
はい。
ではまた。
ではまた。
さよなら。
さよなら。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
よかったですね。なんか別に立ち話でも、立ち話っていうかこういうとこでも
別になんか
OK ですね。
普段から別になんかそういう家庭とかじゃなくて、
そう、
ま、昨日とかも別に
暖かいの、ここでもここなら雨も来ないし、
夜遅かったら人
も少ないし、よっぽどジャバジャバ言ってたらあれだけど、
別に良かったわ。
そうですね、
まあ、そんな寒くも暑くもないですし、
じゃあどうぞよろしく、気をつけて帰ってください。
まあ、はい、
ありがとうございました。
では一旦お疲れ様でした。
お疲れ様でした。おやすみなさい。